現代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第55回、2009年2月23日収録分です。はい、今日は、東京目白のマリンさんのご自宅というかご実家に、
はいはい
はい、お邪魔しております。
はい、それもみんなこれぜひ皆さんに、はいはい、ちょっと言いたいことがですね、今あの、はい、西島くんと対面していてありまして、あのずっとね西島くんは高校時代から坊主なんですよね。はいはいはい、
そうですね、
ツルツルなんですよ。
いや、ツルツルではないです。
ツルツル。
なんか、まあ、触って気持ちいいぐらい。芝ですね。
ね、うん、そうなんですよ、ね。はいはい、それで、まあ、僕もずっとそのまま行くのかと、思ってたんですけど、今日あの、西島くんが、はい、まあ、ハンチング棒をですね、取った瞬間に、なんか、ふさふさした髪の毛が、見えまして。
あ、カツラじゃないです
よ。カツラじゃないですよ。で、あの、なんか、すごく久々に西島くんのその、前髪が降りてるところを見て、本当に今驚愕してるんですけど。
そうなんだ。驚愕してた。
いや、これマジ、ね、これ、ずっとね、小学校6年間坊主だった小学生が、中学入って色気づいて伸ばし始めるみたいな、
そんなレベルなんだ。
そういうレベルでしょ。
そういうレベルか、そうか。
これはどういう心境の変化なんですか。
いや、まあなんか髪の毛伸びてきたんで、まあ伸ばしてみるかぐらいの。
それは何、彼女に坊主やめたらとか。
それは別にないなかったんですが、まあなんかせっかくなのでね、大学院進むし、なんか気持ちを入れ替える的な ね、
なるほどね。
そうそうそう、いろいろ環境変えてるんだよ今。パソコン買ってみた、まあ後で話すけど、パソコン買ってみたり、あの、机を動かしてみたり、弁当作ってみたりとか、いろいろね、ちょっと試しにしてみてる。
で、彼女も交換する
っていう。どういう。
なるほど、なるほど。は
い
は
い、まあ、それの、まあ、一つ一環という感じですね。
え、それいつから、あの、剃ってないわけ？
え？
いや、多分みんなさ、どれぐらい伸びてるかわからないからさ。
ああ、まあでもこの前ちょっとね、あの、髪切りに行ったんですよ。
あ、そうなの、はいはい、それは、じゃあ、伸ばす方向性で切りに行った。
そうそうそう。
じゃあ、もう整えたってこと？
5年ぶりぐらいに人に髪を切ってもらって。
緊張した？
ちょっと緊張した。
完全になんかジャングルから出てきて、みたいな。そう。
もう本当に、ずっと今まではあのバリカンでね、自分でこう新聞紙を引いてガーって買ってたんで、うん、まあそれはそれですごい経済的で良かったんですけどね。
あ、そのバリカンといえばちょっと、はあ、関係ないんですけど、はいはい、僕も実は高校時代坊主にしていたことがありまして、
一瞬ぐらい、
一瞬、そうそう、ね、それで、うん、西島は、うん、その自分でいつも剃ってるっていうから、はいはいはい、僕もなんか、うん、そうしてみようと思って、うん、バリカン買って、うん、自分で剃ったんですよ、うんうん、そしたら、うん、あの、後ろが全部、剥げちゃったっていう。ああ。また、もう地肌になっちゃったの。ゼロミリになっちゃった。それで、おばあちゃんにね、見ておばあちゃん、坊主にしたんだって言って、後ろ向いたら、ギャーみたいな。あんたどうしたのみたいになって、もう完全にまだらなんです。
ああ、
はいはいはい。それで、僕はその西島が、あ、こいつ、嘘ついた。こんな、あんないつも綺麗に剃れるはずない。俺ははめられたんだと思ったんですけど、後々聞いてみたら、みんな結構うまく普通にできるっていう。しかもさ、絶対にそんなさ、まだらになっちゃいけないようなさ、バリカン構造になってるはずじゃん。
そう。
なんで俺はあんなになってしまったのかは、全くわからない。
神がかり的な不器用さ。
そう。マジでね。今回引っ越しにあたってもそれを自分ですごく自覚しましたけど。まあまあ、それは追いついて。
はいはいはい、
で、西島さん今回なんか戻ってきたのは、別に僕に会うため ではなく。
いや、まあ、それもある。
それもある。
それもあるって。
それもあるけど、
うん、あるけど、まあまあ、ちょっとその、まあ、彼女と一周年というか。
ええね。
いや、彼女、まあ、付き始めて一周年を迎えるに、はい、当たりましてって、なんでこんなところでこんなことを祝ってるのかよくわかんないんですけど。
それで一周年の境で彼女も交換する、
はい。いや、だからそれはないよね。はい、無事に、会って、六本木の、ヒルズに行って。
何してんの？
森美術館に行ってきて。
ああ、今何やってんの？
インドのね、現代美術。
あ、チャオとか
やってる。そうそうそうそう。チャロ。
チャロか。
うん。行こうよインドっていうような、ね、チャロインド展って。まあ、なかなか、なんかインドの現代美術って、まあ、わけはわかんないんですけど、結構わけわかんない作品もいっぱいあるんですけど、結構ね、作者さんが、その、ビデオレターみたいな感じで、作品解説自分のとこでしてたり、映像作品とかもやってて、どういう人たちが、これ作ってて、どういう問題意識があるのかみたいな、まあ、結構ね、インドって、今すごい最先端の部分もあるし、一方で貧困問題も当然あるし、そういう、例えばね、ナイキを欲しがる子供たちとかっていうので、そのなんかアンバランスさというか、まあ、ゴミを集めてインドの街並みを再現してみたりっていう、作品とか、まあまあいろいろあったんですが、まあなんか、割と、まあインドにもこういう風な人たちがいるんだなというか、まあ割と、どちらかというと、親近感を抱けた。ちょっと変だけど、どういうことかっていうと、なんかね、なんか、やっぱり考え方とか、なんだろう。結構ね、映像作品とかもあるんだけど、結構なんか、滑ってるというかさ、なんかちょっと痛いみたいなさ、感じもあるわけ、芸術家特有のというかさ、ちょっと自分語っちゃってる部分とか。
それ痛いよね。
そうそうそうそう、そう。で、その痛さ加減っていうのはさ、ちょっと日本の、例えば、中二病じゃないけどさ。
この前は森見。
そうそうそうそう、そう。
ともね。
だからそれをね、思い出したんだよ。太陽の塔を。
それはさ、
うんうん、
その痛さっていうのは、
うんうん、
彼らは自覚してないんだよね。
いやいや、
自覚してる。
いや、してるかどうかは微妙。
微妙
だけど、
ね、
うんうん。でもね、結構なんか、うん、おもろいことやってるし。
それなんかさ、オタクっぽいとこもあるんでしょ、なんか。
そうそう、ああ、まあ、オタクよりはね、まだね、オタクほどこう、自虐的な要素が含まれてない分、まだ、爽やかに いけそうな感じもある。
でもさ、
うん、
その現代アートってことはさ、
うんうん、
その芸術家としてすごく権威があって、
うんうん、
お金をそれだけで食べていけてるとかさ、
うんうん、
お金をいっぱいもらえて、
あ、それはね、どういう人、うん、多分そうだと思う。
そうだよね、素人系なんでしょ。
素人系だとは思う。結構でもね、年齢層幅広くて、結構白髪のおじちゃんみたいな人からかなり若い20代ぐらいの人までの作品がバーって載ってて、でね、作品紹介見てたら、まあまあ当然といえば当然だけど、やたらこう流暢な英語でね話す人がいたりという、まあまあそれインドだから当然かもしれないけど、すごい聞き取りやすいというか、しっかりとした発音で、だからインドのそういう人たちはどういう、
どういう出自なのかみたいな、
そうそうそう、
バックグラウンドが
ね気になっちゃうん
だよね。あ、でも面白かった、
うん。そうそうそう、宗教観とかもちょっと若干出てたりしたのよね。なんかキリスト教とヒンドゥー教とイスラム教とかが、なんか どれなのみたいな。
森美術館といえば僕もちょっと前に行ったんですけど、
うんうんうん、
あそこはリーマンブラザーズとかさ、
はいはいはい、
メリル・リンチとか、
はいはいはい、
ああいう、六本木ヒルズに今日構えていた都市銀行の寄付で結構、
はいはいはい、ああ、ちょっと、じゃあやばい。
やばい。
やばい。
やばいとまでいかないかもしれないけど、
うんうん、
でも多分ね、これは例え話かちょっと実話なのかわかんないんだけど、
うんうん、
その森ビルが、
うん、
建てるときにね、
うんうん、
六本木ヒルズ
は、はいはい、
ゴールドマンザックスっていう、
はいはいはい、
まあアメリカの一番の投資銀行だったところに あの来てもらえて入ってもらえて、はいはい、だからゴールドマンザックスが入ってるってこと自体でもうブランドになるっていう、うんうんうん、それでそのゴールドマンザックスに来てもらうためにその建てる前からずっと交渉して、
ああ、
だからもうゴールドマンザックスのも言う通り建てた、
はあはあは
あ、インフラとかも、
電気関係も、
はいはい、それでだからそういうような形でゴールドマンザックスとか入って、はいはい、あとはリーマンとか、はいはい、メリルとかそういう都市銀行もガンガン入って、はいはいはい、それでまあある種あそこはヒルズ族という
か、はいはい、そうだね、
うん、IT 関係と、うんうん、まあ銀行の、
うんうんうん、
もうバブリーな人々が住むところだったわけで、ね、ヒルズもだからリーマンも多分いなくなっちゃってるし、
うん、ね。
多分日本本社があそこに、日本社なのか本社なのか分かんないけど、あそこにあったはずだからね。
ま、うん、あでも結構、東京の中心地は開発はまだまだ進んでるから、
うん、
まあ空きが出てもすぐ入りそうな気はするけどね、外資系、ね。
そうだね、うん、でもまあ、今のところね、その、ヒルズでさ、空室目立つみたいな話は、聞かないけど、うんうん、実際どうなって
るどうなってるかっていうのはちょっと調べてみないと、
ね。そうだね。
で結構ね、安く入れたんだよね。森、
あれでしょ、展望台とセット
そうそう、展望台とセットになってて、うん、スカイデッキっていうのがなんかヘリポートみたいなところで、その外に出れて。
え、怖っ。
うん、外に出れるんだよ。
で、俺それ知らなかった。
あ、本当に？
あ、俺が行った時はなんかね、風が強くて入れなかった。
あ、本当、
うん、出れなかった。
結構風強かったんだけど、スカイデッキって行って、そこで、森美術館結構夜遅くまでやってるじゃん。うんうん、だから、7時以降ぐらいに入って、バーって見て、で、その後にスカイデッキとか行ったら、すごい夜景が綺麗だと思うんだけど、本当に東京一望できて、
え、それさ、
バーって。
柵はあるんでしょ？
柵はもちろんあるよ。そりゃ死んじゃうもん。
いや、なんかヘリポートって言うとさ、うんうん、なんか柵ないイメージがあるから。
あ、本当に。なんか四角いところの真ん中にヘリポートがあって、そこは入れないようになってるんだけど。
あ、ヘリポートはもちろん入れない、
まあ。まあ、うん、そうそう。で、その周りを、で、
柵を取って。あー、怖い。
うん、でもすごいね、綺麗だったよ。
へぇー、うん、ほんと。
で、まあね、まあ、ちなみに僕はどうやってこの京都から東京に来たかっていうと、片道3800円の夜行バスで来ていて、まあ、4列シートっていう、まあ、普通の観光バスみたいなね、
一番きついやつ、ね。
で、泊まるところも、まあ、彼女は今日仕事なので、月曜日で、ね、普通に仕事なので、まあ、とりあえず別れて、僕は、どこに泊まったかというと、荻窪の、なごみの湯っていう健康ランドに泊まったんですよね。で、駅前にある健康ランドで、まあビルなんですけど、そこが、通常は2000円。2000円払うと、その館内着とタオルとか一式全部貸してくれて、で、まあ手ぶらで入れる。
24時間の。
いや、朝10時から、翌日9時まで。
翌日9時まで。
ああ、そうそうそうそうそう。
じゃあ23時間。
そうそう、営業。で、深夜料金が、1200円取られるから、泊まるとなると3200円かかるんだけど、まあまあでも3200円でお風呂に入れて、で、結構ね、いいね、リクライニングシートがあって、で、そこに、液晶がついててさ、
へー、
テレビも見れる。
それはさ、椅子は一人一つみたいな感じで割り当ててもら
える？いや、割り当てるんじゃなくて、自由に取ってくださいねっていうので、まあでも結構な量あるから、
まあまあ、あぶれることはまずない。
そんなに、いや、まあ、よっぽど混んでる時じゃないと多分ないと思うけど、まあでも結構ビジネスマンの人とか、まあおじいちゃんっぽい人もいたけど、まあビジネスマンが結構多くてさ、泊まって
会社に。寝心地どうでした？
寝心地はね、まあお風呂に入れるっていうのもあるし、あと館内着ですごい気楽な格好でいられるっていうのがあるから、まあそこそこ良くて、で、
荷物とかはさ、
荷物はロッカーに入れられるから、
あ、なるほどね、
だからね、本当に、カプセルホテルとか、その、漫画喫茶に泊まるよりはすごいリラックスできて、疲れも取れて、割とおすすめのスポットなんですけどね。まあそういうのをやってみたり。
じゃあ今回のその、東京滞在はいくらぐらい使いそう？あんま使わない？
まあ単純に交通費と宿泊費込みだと3800円で、
7600円。
600円で、3200円で、
1万800円。
うん。まあ、プラス食事代は別途かかるけど。
なるほどね、
うん、
でもさ、新幹線片道指定席取ったら1万円でしょ、1万5千円ぐらいか、
うん、 ぐらいかかるからね。
なるほど。
まあだから
超節約。
節約。こうやって割とね気軽に、まあ逆に言えば京都にも来れるしそういう感じで。
うん、そうだね。
うん。だからやり方はいろいろあるので、皆さんもぜひ旅を気軽にしてください。
はいはいはい。
で、あ、ちょっと一つお知らせが、はい、しようか。前に言ってた、その、日本民族学会で発表するっていうのが確定したので、そのアナウンスを、第840回日本民族学会談話会。
840
回。うん。2008年度、民族学関係、卒業論文発表会というのがありまして、2009年の3月8日の日曜日で、場所は成城大学の、3号館でありまして、で僕は、その3号館の321号教室で、16時、35分から、発表します。で20分ぐらいの発表で質疑が5分という感じで、題は、民族舞踊民族芸能の現代史大岡台荒間踊りを事例にという、まあ、卒業論文のをコンパクトにした発表をやるつもりですという、はい、ぜひね、来てくださって、まあ、気軽に声かけてくれれば、まあ、いろいろワイワイできると思うので。
そうですね、この後は西島すぐ帰るって感じでもない、うん、
ああ、ではない、
多少する、
多少するけども、ここでもしかしたらなんか懇親会とかがある可能性が。
そうだよね、あるよね。それってさ、
うん、
俺出れるでしょ。
もうそれわかんないけど。
付き添いですみたいな
感じで。まあ、多分大丈夫かな。うん。
そうだよね。息子ですみたいな感じで行けばいい、ね。
俺何歳だ
よ。いやいや。なので、
はいはい、
僕も、
はいはい、
行くので、はいはい、皆さん本当によかったら、
はい、
来てください。
来てください。
はい。で、場所は成城大学。
成城大学。小田急線の成城大学前。北口下車徒歩3分。
いや、僕の新居の沿線です
ね。あ、そうだね、小田急線、ね、
う
ん。
そうそうそう。
はいはいはい、
へぇー、なるほどなるほど。
はい、そういうことです。
これはさ、
うん、
多分口で言っただけじゃ分かりづらいからさ。
あ、もちろん。
ね、情報を、う
ん。ブログの方に、はい、書いときますんで。
う
ん、
はいはい。
はいはい。リンクも、あ、これ多分公式にもサイトで出ると思うんで、告知が。うん、そっちのリンクも一応貼っておきます。
そうですね、
僕以外にも結構いろんな方が発表されるので、なかなか面白いと思うので、
はいはいはい。
はい、見に来てくださ い、
という
。
はい。
はい。
頑張ってください。
はい。
はい。
じゃあ、マリさんなんかありますか？
そうですね。まあ僕もずっと最近は引っ越しに追われてまして、この前もちょっと話したと思うんですけど、うん、14畳なんですよ。
結構広いよね。
結構広いんで。
何もないとすごいなんか一人でいると寂しい感じが。
そうそうそう。それで、まあ、勉強机とか全部新調して、あとダイニングテーブルも置いて、あとソファーも置いて、で本棚も2つ置いて、みたいな感じ。だけど割とまだ余裕があったので、観葉植物も買ってみたり、なんかちょっとセレブな、
セレブな、トレンディードラマじゃないの、トレンディードラマ。
ベタなね。
ベタなね。
そう。それでまあ、グリーンのマンションなんですよ。タイルがグリーン。それで1階が床屋さんと、接骨院で。
ああ、まあまあ。
まあよくありがちな。
よくある。
そう、だから、なんか、全然おしゃれ感はないんですけど。
なるほど、なるほど。
でも部屋とかは、
14畳か。
綺麗だし。
うちの5倍だぞ。
5倍
?5 倍。もううち5畳だもん。
あ、5畳
か。5畳だもん。
でも5倍って言ったら25畳になっちゃうじゃん。
あ、5倍じゃん、3倍だ。単純な計算です。
計算
うん。5畳が頭に
過ぎた。あ、5×5 にな
った。5×5 ね。3倍で3倍。
3倍。そう、僕も前が7畳だったんで、
あね、
倍になって。
すげえな。
そう。で、ベッドとかも全部撤去して布団にしたので、もう、布団
は
しまっちゃえば、
はいはい、
本当に、
あ、へえ。
空間がピローンみたいな。だからね、結構、友達とかも呼んで勉強会とかも
いいね。
そうそう、
できるように。そういう溜まり場的になれば、
そうそうそうそうそう、
楽しいよね。
うん、だからね、西島が来てくれた時にうちの SFC の友達も呼んで、
あ、いいね。
そうそうそう、それで一緒に勉強会とかもできるから。
なんかやろうぜ。
なんかやろう。
うん。
俺も大学院行くしね。
うん。
だからそこはね、東京でも俺らもかなりこのネットワークを広げないといけないから。
そうそうそう、 俺さ、今度さ、スカイプ勉強会をやろうと思ってて。
あ、いいね。
ちょっとね、同僚、研究関係のバイト先の同僚が名古屋大に院に進学するという人で、で、その人と一緒に、それさっき見せた、マルクス。
うん。
で、マルクスで、ちょっとやってみようかという、
へ
ー、まあ、解説本読んで、元に当たるみたいなね、そういう感じにしようかなと思って、今ちょっとメンバーを集めてるのと、あと、まあ、日程調整とかをしてるので、まあ、もしよかったらね、マリンさんとかその関係の方も、まあ、マルクスっていうのがちょっと微妙かもしれないけど、まあ、他になんか提案してくれれば、い
や、マルクスは、全然 OK なの。
あ、OK。
最近僕の、キャンパスの先輩たちが、社会人になって、勉強会始めてて、ついこの前ですね、20日かな、かなんかに行ってきたんですけど、その時、その、課題本が、レーニンの帝国主義書。今ね、この後話す、持続可能な福祉社会とも関連すると思うんだけど、一旦その資本主義みたいなのが、アメリカモデルが崩れた時に、もう一回その資本主義の外にいた論者たちの意見を参照するっていう。
まあ資本主義分析の話だったりもするしね。
ね、そうだもんね。そうそうそう。
うん、
ね、レーニンも資本主義が帝国主義につながるっていうロジックでやってるから。
まあまあ、いろんな意味で、まあ、読み返す意味はあるテクストだとは思うので、
そうそうそう、
まあ、ちょっとまた後で。
そうですね。
はい、
ここは話を
しましょうという感じで。森さん、あとは何か？
ニュースで、
はい、
まあ、最近の中川翔一さんとか、あとは、麻生さんとかの、はもうなんかだいぶ ネタになっちゃってるんで、もうそれは皆さんもね、いろんなところで聞いてると思うんで、はいはいはい、まあ、置いといて。
はいはい、
まあ、僕が最近注目してる政治家がおりまして、
どなたでしょう？
それがですね、地方なんですけれども、橋本徹なんですよ。大阪府知事、
はいはい、
それで、まあ、彼については非常に賛否両論、
はい、
器用方変、
はいはい、
あるところだと思うんですけれども、はいはい、僕はですね、その彼の、うん、まあ、政策全般とか価値観自体を肯定するっていうよりも、
うん、
やっぱりその政治手法とかですね、
うん、
あとはやっぱり、改革の進め方とか、
うん、
改革の内容じゃなくて、
うんうんうん、
そのロジックの部分ではなくて、
はいはいはい、
そのもっと下の部分の、
はいはい、
手法の方法の
やり方の
部分がすごく面白いと、
うんうんうん、
で今その橋本さんのブレーンをやってる人が実は僕の仲いい SFC の先生で、
うんうんうん、
上山真一さんっていうんですけれども、まあ、その人がって今ブレインやってて、うんうん、で毎日電話したりしてるみたいなんだけど、その橋本さんのですね、まあ、一連の改革は今度僕がちょっとここでも一回取り上げたいなと思ってるんですが、特に最近ちょっと前の2月半ばから、まあ、頭から半ばにかけてのニュースなんですけど、うん、橋本さんが大阪府の、まあ、府の中にですね、うんうん、その政府の経済財政諮問会議みたいな、そういう有識者が、まあ、外部の民間人が中心になって組織されるような、
うん、
その政策決定の重要な機関を新設するというですね、
府の
中に、はいはい、それで、まあ、議会と調整に入るということなんですけど、大体20人から30人ぐらいの民間人を、
うん、
まあ、入れて、で、そこでもう政策立案とか、まあ、政策決定のかなりの部分までしちゃおうと、
うんうんうん、
いうのを作るんですね、
うんうん、
でそれはやっぱりその地方議会っていうのは二元代表制って言って、
うんうん、
まあ、大統領制みたいなもんで、
うんうん、
知事と、
はいはい、
あとは県議会っていうのがあって、
うん、
それで、まあ、議会は条例の可決ができたりとか、
はいはい、
で、まあ、知事はそこに条例案をバンと出していくわけですけれども、うんうんうん、まあ、そういう中でその新たに知事でも議会でもない第三のそういう政策決定の、
うん、
まあ、もちろん知事寄りではあるんですけど、
うん、
そういう機関を作っちゃうと、うん、だからそれは本当に議会を通り越していろいろ政策を作ったり、
うん、
あとは予算の配分を決めたりとか、
うん、
そういうことをしていく機関だと思うんで、うん、それがその 民主主義のね、うんうん、政策決定っていうことを考えたときにどういう意味を持つのかっていうこと、うんうん、とかそのあたりですね、その特に日本の国政で、うん、結構やらなきゃいけないと思われてるようなことを、うんうん、やっぱり県レベルなんで先取りしてできている、
そうだね、
そういう部分があると、うんうん、だからその今出してる改革案っていうのは相当今までの地方自治とかね、
うん、
あとは日本政治の文脈とか常識からはかなり、
うんうん、
外れているもので、うんうんうん、それは本当にあこういうことをいきなりパッと提示して、うんうん、しかもまあ今支持率が 80% ですからね麻生さんの 10% そこそこと比べると本当にやっぱり府民の意見をかなり反映したことになる。で、あと面白いのは、うん、この前西島さんと世論調査の話を議論しましたけど、その橋本さんが今度ですね、うん、その府が世論調査をすると、うん、だからマーケティングリサーチみたいな、ね、
はいはいはい、
そういう文脈で何千人かに組アンケートを取って、うんうん、でそれで政策結構決めちゃおうみたいな、
それは府がアンケートやるのは第三者機関的なちゃんとあれが入るかが微妙ですね。
そうそう、だけどそこが微妙なんですよ、だからそんなことを今やろうとしてて、で県議会は市民のニーズを把握してないからそういうのをやると、
それじゃあ県議会側もさアンケート独自にやるじゃん、そしたら両方ともなんか全然違う結果が出てどっちが正しい
だから、それそういうのも含めてさ、なんかめちゃくちゃやってるわけですよ。で、まあ今までなかったところで、もちろん筋がいい改革もいっぱいある反面、とんでも改革もある。だけど、今の感じだと結構実行されるんじゃないかなっていうので、その社会実験が今大阪で行われようとしてるっていう意味で、ちょっと今注目してまして。
だから、その、なんだろう、ポピュリズム的なところにすごく入り、込む人だよね、という、
そうそうそ
う、うまく当てるんだよ、良くも悪くもで、僕のその大学関係の周りでは橋本知事は非常に評判が悪いんですが、まあ僕もまあその前さんが言うようにやり方とか行動力っていう点ではまあ多分評価できるし、まあしないとダメだろうという気がするんですが、うん、まあでも彼の改革はまあ今結構ね、大阪を黒字に戻したりするっていう成果は出てるんですが、こうそれこそ全部その後ね、改革した後例えば数年5年後10年後に、ね、本当に豊かになってるかどうかっていうのはちょっとかなり疑問符が残る改革の仕方をしてると思うので、なかなか評価できないんですが、まあ面白いことをやれるっていう、そのなんていうの、新陳代謝的な意味ではすごいねいいと思うんだけど、支持し続けていいのかっていう大阪府民というのはちょっとい
やだからまさにさ、うん、あそこは遅れてきた新自由主義なんですよね。
そうだよね。
だから今のこのある種バックラッシュみたいなのが起きてる時に、うん、あそこだけ突き抜けて改革やってて、
うんうんうん、
で今後どうなって
る、ああそうそうそう、
で今まで本当に腐ってたのは間違いない、
それは間違いないでしょう、
ところで、うん、もちろんそれは国政レベルでも言えることなんですけど、でもう本当にボロクソだったのが一気に、まあ、触れた面も、新自由主義で、
はいはいはい、
まあ、構造が変わったという面があるんだけど、まあ、どっちも極端なのかあとはまあ新自由主義もとりあえず今までがひどすぎたから、かなり大きな転換をさせないと、もうその今までの負の遺産みたいなのが生産できない、
はいはい、
だそういう意味でラディカルに進められた部分っていうのもあって、はいはい、でそこのですねバランスの評価の仕方はすごく難しいところなんで、うん、まあ、今回のテーマを関連するんで、そこはまたテーマに入れて、
はいはい、
議論していきましょう、
はいはい
はい、
じゃあテーマいきますか、
いきましょう、
はい、じゃあいきます、今週のテーマは、広井義則、持続可能な福祉社会を読むです
という、はい
はい、読書会シリーズが続いておりますが、
うん、
今回は筑摩新書から出ている、この広井義則さん2006年に出ている、ものですね、はい、これを読んでいこうと思います。で、
はい
はい、見開きというか折り返しのところの紹介文を 例のごとく読もうと思います。
はい。
かつての日本社会には、終身雇用の会社と、強固で安定した家族という見えない社会保障があり、それは限りない経済成長と不可分なものだった。経済成長という前提が崩れ、定常型社会となりつつある今、再分配のシステムである福祉を根底から考え直す必要がある。本書は、人生前半の社会保障という新たなコンセプトとともに、社会保障、教育改革の具体的道筋を示し、環境制約との調和、コミュニティの再生を含み込んだ持続可能な福祉社会像を、トータルかつ大胆に提示するということで、はい。まあ、さっき出たその新自由主義的な、まあ、社会像とはまた違う、まあ、新自由主義と、あと、まあ、社会主義、共産主義で、また違った、まあ、福祉国家っていうのがあって、で、それを、まあ、今の視点で考え直して、まあ、一つモデルを提示するとしたら、こういうものがあるだろうというのを、うん、まあ、広井吉野さんが、割と大きな枠組みでね、論じてる本ですという。うん、
そうですね。
感じですね。
それで今回の本は僕が選ばせてもらったんですけど、やっぱり今、サブプライムの問題が起きて、はいはい、うん、それで、資本主義っていうのが岐路に立たされていると言われているわけですね。で、そういった中で、やっぱり、この前は西島さんと、新自由主義から非現実主義へ、
うんうんうん、
そのシフトが起こってるよね、はいはいはい、みたいな話をしたんですが、まあ、そのシフトっていうのもよく考えて、本当にシフトって言えるのかどうかみたいな問題は、前回も話して、うんうん、それでまあやっぱり今回もですね、うんうん、そのまあ資本主義の成長路線みたいなものが、うんうんうん、やっぱり一回頭打ちになったと、
うんうん、
で資源の制約とか、うんうん、あとは環境の制約とか、うんうん、そういったものがある中で、
うんうん、
その成長重視路線っていうものが今後成立し得るのかとか、
うん、まあだから経済成長を前提としたいろんな仕組み
そう
システム、
社会システム
でいいのかどうかという話ですね。
うん、そうだよね。で、それは本当にシステムだけじゃなくて、うんうん、まあ価値観みたいなものも全部含まれてくる問題で、やっぱりこれからですね、まあこの広井さんみたいな持続可能な福祉社会とかさ、そういった議論が、うんうん、かなり出てくるだろうなというふうに、うん、と思いまして、
多分これからいっぱい出版されるだろうね、
そうそうそうそう、
本もね、
うん、そうなので、まあ今回これかなりまとま、新書としてはまとまってて、
うん、
読み応えもある本だったので、
ね、うん、
まあ制作論も含めてですね、うんうん、西島さんとこれで、
はいはいはい、
今後資本主義っていうのはどう変わっていくのか、うん、あるいはそんな変わらないのか、うん、っていう点について、うん、まあ、議論したいと思うんですけれども、まずまあ広井さんの前提みたいなものを、フレームワークみたいなのを確認するとですね、まあ、広井さんは基本的にもう世界が成長すると、限りない経済成長、生産の拡大みたいな、そういうものを前提としたシステム、右肩上がりのシステムっていうのはもう成立しえないと、もう取っているともう潰れてしまう。で、今ですね、やっぱりサブプライムの問題が起きた後に、うんうんうん、もう一回、多分、広井さんがこの本を読み直して思うのは、はい、ほら、やっぱり言ったじゃないかと。だから、限りない成長路線っていうので行くと、変な、その、金融まで行っちゃったんですよ。
はいはいはい、
だから、その、実物の、資源、生産っていうところではなくて、
うんうんうん、
生産でお金を儲けるんじゃなくて、金を回してお金を儲けるっていう、
はいはいはい、
そういう方向に、金儲けの成長路線がそこまで行っちゃったと。
うんうんうん、
だから、そういう形で、その、生産とか資源とか、そういったものが追いつかないところにまで、その、欲望が先に行ってしまって、その成長っていうのが、まあ、数字だけで続けられたわけだけど、実際にそれは、実体のないもので、で、バブルが崩壊して、今、世界が大変でした。だからそういう意味で、その、成長路線っていうのが、
うん、
まあ、今のサブプライム危機で、一回、ポシャッたというのが、この本は2006年出たから、それをまあ前提にはしてないんだけど、まあ、まず、この本の主張みたいなのを裏付けられた、というふうに 言えるんじゃない
か、うんうん、
まあこれはあの言えるっていうのをまた僕らで議論していって考えていくと思う
ん
です
、うんうん、ひろしさんのね、まあ話はそのまあ福祉国家という話とも絡むんだけど、まあ一般的な社会保障の話とは、まあ、またちょっと若干違っていたりして、まあ、例えば相続税を上げるとかね、
うんうん、
っていう相続税を上げて、まあ、だからスタートラインを一緒にして、で、まあ、今までのような、家族を基本にしたようなやつじゃなくて、あくまでやはり個人に対する、ケアが必要で、で、しかも、社会保障って言った時に、老人の保障、年金みたいなものじゃなくて人生前半の若者に対するその保障をすることによって、まあ、スタートラインをね一緒に立たせてで、それである程度若者の生活みたいなのを保障して例えば NPO の活動とかで、まあ、コミュニティを作ったりあるいはそのワークシェアや、
うん、
まあ、派遣でも同じぐらいの給料、払うとかっていう。
ドイツ労働。
ドイツ労働。
ドイツ賃金。
そうそうそう。だから、割と個人主義にシフトして、しまって、
うん、
で、それでしっかり、まあだから、微妙にちょっと、ベーシックインカム的なこともしつつ、まあ、それはそんなに高額じゃないんだけど、ベーシックインカム的なこともしつつ、さらにストックの再分配だっけ。だから、
資産、
施設とか、住宅の保障とか、そういう場を作ったりするっていうような保障をしていったりするという、まあ結構ね、詳しく書いてあるんですが、うん、
政策提言は具体的
です、ね。はい、具体的に、かなりしてるんですが、まあそのあたりが多分、まあ、このひろいさんのオリジナリティというか、
うんうん、
まあ、
政策論がちゃんとでき
て、そうそうそう、まあそういう感じですね。
うん、そうですね。うん、まあそれでやっぱりひろいさんが注目してるのは、
うん、
社会構造が変化してると、だから経済成長路線が取れなくなってるんだから、
うんうんうん、
そこはもう。そこを認めて価値観を転換させなきゃいけないっていうことに。それで広瀬さんが提唱しているのが、社会民主主義、
うんうん、
まあ、まあ昔からある政治のまあイデオロギーなんですけど、それをやっぱメインの日本が取るべき、まあ、政治の方向性として採用していこうと。でそれはさっき西島が言ったような基本的な価値は自立した個人、
そうそうそう、
でそこにそのコミュニティとかでその公共性を担保していくと、
うんうん、
コミュニティをまあ維持発展させていく形で公共性を担保していくと、うんうん、で社会保障っていうのは税でと、
うんうん、
だから負担今の例えば年金みたいな形で現役世代が負担をして、
うんうん、
それをその老人世代が使うという形ではなくて、もう税でも強制的に徴収してると、
う
ん
う
ん、で環境政策はもう環境方向を重視して、
うんうん、
あとはまあね、まあうん、デンマークの例をよく使って
るんですけど、はいはいはい、
デンマーク型の福祉国家みたいなのをそれで目指していくっていう、
うんうん、
そういう、まあ、形で大枠捉え
てる
みたいですね。
そうだね。はい、
それで、まあ、この中で、
うん、
やっぱり議論がある点っていうのは、
うんうん、
ひろいさんが絶対の前提にしている、
うん、
経済成長はもうできないという点。
うんうん、ああ、そう、うん、それが一番ミソというか、
うんうん、
まあ、それについては、まあ、必ずしもちゃんとした答えは出てないんだよね。
そうそうそう。
可能かどうか。
前提にしてるだけで、ね。
そうそうそうそ
う。うん、で、まあさ、そこはね、いろいろ言われてきたところで、
うん
うんうん、例えばオイルショックの時に、
はいはい、
ひろいさんの本でもいっぱい引用されてますけど、
うんうん、
成長の限界っていう、
はいはいはい、
本が、
うん、
ローマクラブっていう、うん、まあ、研究者団体集団が出して、うんうん、
はい、
でその中で、まあ、まさに署名のタイトルの通り成長の限界に地球とかぶち当たって、
うん、
その中でどう地球を持続可能にな形にしていく
か、う
ん、それが出たのがもう1972年ですから、うん、40年近く前の話なわけですよ。
うんうん、
それで、 それと議論がどう変わっていくのかっていう問題と、うんうんうん、あとその40年前に成長の限界に一旦その気づいた人類っていうのが、うん、その後あのその成長の限界に適応しようとしないで、うんうん、まあ、成長路線してき、うん、手を続けてきたわけですよね、はいはい、うん、それで実際に面白いのはその、うん、まあ、特に途上国ですけど、うんうん、中国とか、ね、うん、インドとか、うんうん、あとはブリックス、
はいはい、
だとロシアとか、うんうん、ブラジルとか、うん、そのあたり の, その新興国っていうのは、ね、うんうん、まあ、すごく台頭してきてるわけで、うんうん、それがやっぱりグローバル化の進展とか、はいはいはい、そういった形でそのまだまだ未開の地だった、経済的にはそのまだ開けかれてなかったところっていうのが、うんうん、その成長の限界の後に、うんうんうん、まあ、先進国とかの資本が入って、はいはい、開発され成長してきた、うんうん、でまあそういうなんかグローバル化に伴う経済成長みたいなのがあった中で、うんうん、あとはまあもちろん IT のによる生産性の向上とか、うんうん、そういうのがあってやっぱりまだ成長できんじゃんっていう、うん、みんなもうあとオイルショックの後一回忘れてるんですよ ね,
そ, うなん
ですね、その時の大変さみたいな、うん、でその時もやっぱり成長の限界でそのシステムを、はいはい、まあ、広井さんの言葉で言うと定常的な社会にシフトしていこうと、うんうん、そういう発想みたいなのがやっぱなかった、
はい、
うん、その後72年の後消えてるという中で、今またもう一回その成長の頭打ちというか、
うんうん、
むしろその成長を続けるシステムっていうのが、もうそもそもそのシステム自体が持続不可能。
あ、まあ、それは、ね、資源が借り切りあるからという。
そうそうそう。うん、それもあるしね。うん、あとは、もう開発できるフロンティア自体が、う
ん、ない。
少なくなってきているっていう面。
人口もね、これ以上増えたら、資源か。
そうそうそうそうそう。
まかないきれないし、うん、まあ、単純に食料が間に合わないっていうのもあるし。
そうそうそう、食料、水、
ね、うん、水、
うん。そういう、やっぱりその農業とか、
うん、
そういう部門の、まあ、現代問題でもね、扱ってきましたけど、うんうん、そこの資源、食料も含めた資源、
うんうん、問題が出てきて、で、それを含めて、右肩上がりではなくて、やっぱり限りある資源という感じで、でだから、うん、この広井さんっていう人は環境と福祉っていうのをセットで考えるべきだって言っていて、
うん、
その環境っていうのはその富、
うん、
富の総量のあり方だから富の総量っていうのは一方でまあ頭打ちがあって、でそれをどういうふうにまあ回していくかっていうのがまあ一つあると。で福祉っていうのは何かっていうと、その富をどういうふうにまあ分配するか、あるいは分け合ったり、そのどの富をある程度自由に遊びを持たせるかとか、どれだけ保障していくかみたいな。まあだから、環境と福祉って、まあ環境って割とその、漠然といいこと、として日本では捉えられてるんだけど、そうじゃなくてもっとね、具体的に、総量を把握してそのパイの分け合いみたいなね、ことをしっかり考えないといけないというか、実務面でも絡んでくることなので、まあこの中では、まあその政策の中で具体的な例として挙げられたのは、その環境税をなんか福祉に回せみたいなことが言われてたりするけど、まあまあそれは、そういう環境の総量とその総量をどう分け合うかっていう話と絡むという、そういう、広井さんの話です
、ね、うん。そうだよね。あの総量とさ、うん、分配っていうのは分かりやすかったよね。
うん、分かりやすい。
うん、そうですね。それでやっぱり、まあ、僕もですね、うんうん、長期的に見たときに、
うんうん、
例えば50年、100年のスパンで見て、
うんうん、
それでよく言われてるのが、もう2100年、もしかしたら地球は住める環境じゃなくなってるかもしれないということを言われます、ね。
はいはいはい、
それで、まあ、温暖化でいろいろ国が、いろんな国が沈んだりして
る。
で、そういうですね、そのマクロな視点みたいなものって、うん、多分人間は持ちにくいんですよね。
うん、
その、まあ、財政赤字バンバン出してるからもわかるよね、はいはいはい。本当に中長期的にどう変わっていくかよりも、
うん、
短期的なところで判断していっちゃう、うんうんうん、それはもう民主主義っていう決定プロセスでしょうがない面もあるんですよね、うんうん、だからそこはやっぱりその短期利益バイアスみたいなのは絶対にかかっている。でその中で僕自身もですね、その、まあ、地球がどこまで持続可能かなんていう、はいはい、本当に大きな話になって、うんうん、最後ひろいさんはなんかスピリチュアルのところまで行ってますよね。
まあまあちょっと怪しい話もだいぶ入るから、ね、
そうそうそう、この、うん、そうそうそう、最後のとこはもうなんか非常に怪しいこの人大丈夫なんですか、こんなに制作論やってたのに最後ここに行っちゃうんだ。
いやまあでもなんかところどころねそういう話が出てくるから、
うん、
あのライフサイクルイメージとかさ、
うん、
あとはそのなんだなんか民族学も入ってるような日本文化論みたいな話もあったし、
うんうんうん、
コミュニティの話が、
あ、そうそう、日本文化論は私は好きだったみたいな、
ちょっとねちょっと眉唾な話も、ね、
そうそうそうそう
結構あるんだけど、
あ、まあまあ、専門家から見ると、
うん、いやまあまあでも逆に言えばまあこういう問題意識というか、なんかまあそれはこの人のそのアイデアの源だから、まあこれは眉唾でもこれのもこれをまあ一つこの人の発想にしたあの政策とかは結構面白いと普通に思ってるから、
うん
うん、まあまあこの人の背景という感じで読めばいいと、
うんうん、こういうのが好きなんだな
好きなんだなという、まあ、これについての評価はまたちょっと置いといて、
うんうんうん、そうですね、はいはいはい、なのでそのまあ成長が難しいっていうことは、うんうん、やっぱりそうだと思うんですよね。あの僕
あ成長もはずっと続けていくのはやっぱり難しいっていうのはまああの一応共有しておこうと
共有する、
はいはいはい、
共有するので、
はいはいはい、
そこでやっぱりその価値観の転換が必要だっていうのもその通りだと思います。それで特にですねその日本に関しては、
うん、
これから少子高齢化っていうのが、はいはい、あの進んでいく、
うんうんうん、
で今その日本の一人当たり GDP っていうのが、はいはい一時期は2位だったんですけれども、今はもう16位、17位、
うんうん、
もう19位かな、
うんうん
それ。そういうところまで落ちてきてるんですね、はいはいはい。で、まあ、どんどんどんどん日本は、その、貧乏になってると、言えば貧乏になってるわけです。
うん、
で、そういう中で、その、今、日本が GDP とか、ね
うん、
経済力みたいなところで、その世界の中でアイデンティティをこれからも保っていくのは、
うん、
ここは難しいと思う。
うん
うん、だからそういう意味でその、うん、逆にそこで日本が、
うん、
いろんな経済的な指標で、
うん、
国家の力みたいなのを測っていくのであれば、うん、もうどんどんどんどんそれは悪い方向に行っちゃうと思うんですよ、
うんうん、
なのでそういう意味でですね、うん、その経済力みたいな指標を日本がどこまで競うか、
うんうん、
僕はだいぶもう厳しくなってくると思うんですね、うんうんでもちろん高齢社会にあっても、
うん、
そのイノベーションとか起こして、うんうん、ある程度富を大きくするってことは重要だし、
うんうん、
そんなその持続可能であればいいなんていうのは全く僕自身も思わないんですけれども、
うん
うん、でもやっぱりその中長期的な視点に立つと、
うん、
例えば100年とかの視点に立つのであれば、うんうん、もう今の路線ではもうやっていけない、
うん
と思います、
うんうん、
でそうなので、まあ、僕自身は、
うん、
そのひろいさんとその危機感の認識としては非常に近いんだけど、
うんうん、
彼が言うような、
うん
まあ、具体的な政策について、
うんうん、
例えば人生前半の社会保障なんていうのは非常に面白いし、
うんうん、
あと教育に金を落とす、
うんうん、
じゃあ子供重要だと思う、
うんうん
ですが、そこのですね、うんうん、そのやっぱり今どれだけのことができるかっていう、
うん
うん、いろんな制約がある中で、
はいはいはいね、
でそこがやっぱり一番重要で、
うんうん、
その実際にひろいさんの政策を全部実現したとして、
はいはい、
持続可能な社会になるのかっていうこともわからないわけですよね、
うんうん、
そこのですねその、まあ、現実のひろいさんの政策を現実に落とした時の 政策論みたいなのも、後で僕はちょっと議論したいなと思います。
なるほどね。だからこの、まあ、広井さんの話は、その、まあ、一つのモデルとして、典型としてあるけども、それを、じゃあ、今の日本に当てはめたら、どこら辺から手がつけられるかというか、まあ、どの程度実行可能で、それがどれだけの効果が出るかっていうのが、まあ、マリさんは気になって
る。そうですね。
はいはいはいはい。
うん。で、実際にですね、その、いろんな、今、サブプライム関連の本がいっぱい出てる中で、まあ、新書なんかでもやっぱりいい本が
何
冊か出てるんです、
はいはいはい、
で、それを読むと、やっぱりその成長にはフロンティアがもう絶対なきゃいけない。
はいはいはい、
でその中で、その、例えば日本ってもうフロンティアないんですよね、国内には。
まあ、
需要がほとんど生まれてこないような状況にある中で、まあ本当にお金が使われるとしたら福祉の分野とか、だけどそれは国の負担もかかるしっていう意味で、まあかなりその閉塞感がある。その閉塞感はもう基本払拭されないので、閉塞感を閉塞感と思わないような、そういうその社会のあり方っていうのがもう必要になってくる。だから本当にその、僕が前言ったのは、特区制度みたいな感じで、大都市にもう結構金儲ける機能は集中させちゃって、あとはもうみんな、もうのんびりスローライフ。で、もうその本当に弱肉強食バリバリやりたいっていう人がその都市部に集まって。
経済特区みたいな。
経済特区です。で、だからあとはもうこれ、こんなこと言ったら中国みたいになっちゃうんですけど。
まあね。
一部の経済特区で、あとは、
農村、平等な農村が。
でも、広井さんも言っちゃえばね。
ね、言っちゃえば、だから中国は意外と、俺の言ってることに近いことになってるけど、でも中国は内情が分かんないからよく分かんないけど、でも意外と近いかもしれないみたいなね。
逃げてる。
逃げてる。逃げてる。
逃げてる。
逃げてる。
だから。
まあでもそうだよね。
そう。だけど、そう、例えばそうなっちゃうんです。で、そうなるともう、マルクスの
社会主義最大。
社会主義最大。
それはどう、本当に、それは政治の仕組みもまたね、
そうそうそう
問題になってくるし、その持続可能にするために、でも政治は、これを動かす政治は果たして持続可能なのかどうかっていうのがあるからね。
だ
からその辺は確かにある。
西島さんはどうですかね、その成長限界論とか。
限界論。
うん、
成長限界論はまあそうだと思っているので、まあそれは前からずっと思ってたし、やっぱりね、なんかすごい違和感が、その、なんか経済成長っていうね、こと自体にすごいやっぱり違和感があって、まあ例えば、なんだろう、すごい卑近な例で言えば、なんだろう、例えば、まあ、プレステが出て、プレステ2が出て、その次は3が出ると。で、そしたらもうどんどん右肩上がりでみんな技術も上がっていって、需要も増えて、成長していく。でも、そんなことはない。みんな、技術が上がって、新しいものができても、プレステ3には例えば飛びつかないで、例えば携帯のゲームに行ったり、ネットで済ましてしまったり。で、例えばその、アナログ放送からデジタル放送に変わって画質が綺麗になったって言っても、でもみんな実際見てるのは YouTube だったり、画質がそんなに良くなくても、まあ面白いコンテンツを楽しんでたりする。で、例えば、不景気不景気って言ってて、で、物を買わせようとする。でも、一方でエコとか言ってる。どっちなの？で、好景気にするときには、基本的には、まあ、無駄遣いすれば、好景気になるので
。そうそう
そうそう。そうそうそう。だから、そういうなんか、アンバランスさっていうのは、すごく感じていたので、だからまあ、それはそうだろうなっていう。で、やっぱそうじゃない価値観、生き方もしたいし、俺は別にそんなに、裕福な生活を望んでいないので、まあ、最低限生きられればいいなって思っていたので、その、これさ、結構、広井さんのこの本読んで、考え方近いなと思ったのは、前に、ちょうど1年前ぐらいにさ、スポーツの話したじゃん。スポーツとなんだっけ、現代社、スポーツ、なんかやったじゃん、スポーツの話。で、スポーツの話、俺どういうことで言ってたかっていうと、 スポーツができる場所っていうのを例えば国が用意してさ、
うん、
だから要はだからストックを用意して国が。で、それでコミュニティ、スポーツをのつながりのコミュニティを個人がさ、作って、今までのやり方じゃなくて、今までの家とか村的なコミュニティじゃなくて、やっぱりスポーツをやる個人っていうコミュニティがあって、で、それを、まあ、共有財であるストック、スポーツ場とかしてない、体育館みたいなところで交流ができる。で、そういうような、バイアコミュニティをやればいいんじゃないかって言ったことが、まあ、ひろいさんも、言葉を、俺とはちょっと言葉が違うかもしれないけど、言ってるので、俺とやっぱ考え方的には、やっぱ近いかなっていう気がしていてさ。
うん、
で、やっぱ、俺、この人が言ってる社会は生きやすいなと、個人的にすごい思うんだよね。例えば、その若者に猶予期間がやっぱりあってさ、うん、その、この人教育の話も言ってて、教育っていうのは実質的に社会保障になってる。で、日本は、教育に対してお金突っ込んでないから、もっと突っ込めって言ってたりするし、あとその、日本の教育論っていうのは基本的に大学入学までのことしか考えてなくて、それ以降は全然考えてない。で、さらにはその大学入学後の進路っていうのも割と固定されててすぐ就職しないといけない。で、そうじゃないと。何を学ぶか。で、その社会経験とかっていうのも含めた、後期子供って、
うん、
まあ子供前期子供、後期子供っていうふうに分けていて、その後期子供の期間っていうのもちょっと考え直すべきなんじゃないかっていうふうに言ってて、で、それはまさに俺はその通りだと思っていて、その NPO に関わってみたり、あるいは、まあ、青年海外協力隊とかでもいいし、まあ、今度ね、3月から始まる集落支援制度っていうのが、なんかできるらしくて、で、それはその農村に行って、その、外部から来た人がさ、集落ごとに、その活性化を考えて、その行政、とその集落の受け持つ役みたいなのをするんだけど、それなんでできたかっていうと、その若者の NPO が村と関係を持ちながら村おこしに関わっていって、でそれで村が盛り上がっていったっていう事例があって、でそれを今度制度化しようっていう、そこにお金を出そうっていうね、ことなんだけどさ、だまあそういう社会経験、いろんなね、うん、だから若者っていうのはいろんなことができるわけよ、
うんうん、
割と緩くね、緩くできるはずなんだけど、今はさ新卒ですぐさ出ていっちゃうわけよ、でそれで固定されちゃうわけでも、その何年間かをさ割と言うなんていうの、緩くというかさ、いろんな形で使えるようになればさ、もっといろんなところ見えてくると思うし、この人が言ってるような NPO みたいなのも作りやすくなるだろうし、うん、あるいは農村部とかが活性化する可能性も出てくるだろうしっていう、うん。で、なんだろう。まあ、給料は下がるかもしれないけど、ワークシェアとかで、だから、就業時間を減らしていくと、やっぱり、うん、ボランティアとかさ、例えばマリンとの研究会とかさ、うん、そういうことができる時間が保てるようになる。で、今はさそれのコストが結構下がってるわけじゃん。例えばネットとかを使えばさ、全然そういうこと
が簡単でしょ。ね、だから前だったら西島が毎回京都から出てくるか、俺がね、そうそうそう、京都に行くかっていうことじゃないと現代問題もできなかった。
できない。
けどとスカイプで今
はそうそう今できるっていう。だから時間のコスト、だ時間もらえれば結構さ、それを、今、コスト少なくさ、楽しめたりさ、いろんな活動ができたりする。で、それで結構ハッピーになれる。で、まあ、もちろんそれだけじゃなくて、ガリガリ稼いでっていうさ、人もいていいんだけど、でも、基本モデルは今、ガリガリ稼いでっていうのが基本モデルじゃん。仕事でさ、残業してさ、で、家建ててさ、っていうのが基本モデルだけど、そうじゃないところにやっぱ基本モデルを置いて、で、そうじゃない、人、だから、ガリガリ稼いでっていう人も、まあ、いる、にはいるねっていうようなモデルでいいんじゃないのかなっていうのは、
うん、
読んでてして、俺はそっちのモデルの方が、生きやすいし、
うん、
俺の性には合ってます。
うん、
だから、 だこの人の言ってるようなことを実現するにはどうすればいいのかなっていうのを考える方向から俺はアプローチしたいかなっていうふうに思って
ます。なるほど。じゃあそのひろいさんのその前、うん、主張の背景にある前提とか問題意識みたいなのは割とすんなり、
うん、そうそうすんなり入ってきて、でもまあこの人がやっまあ、マリも言ったようにさ、
うん、
この人が言ったのは、まあ、一つの理想というかさ、モデルだから、それが現実、今の日本でどこから手つけ始めるかって問題があるわけじゃん。で、それはやっぱり考えていかないといけないから。うん、
はい、なんか今、はい、ピンポーンという音が。
じゃあ、一旦中断しましょう。
はい。はい